千年の部屋へ、この番組はですね、毎回ゲストをお呼びいたしまして、私千年こと千年原正俊とですね、タイマートークバトルを行いますポッドキャスト番組でございます。さあ今回はどんな方がいらっしゃっているんでしょうか。まもなくスタートです。はい、今回で44回目の配信でございます。今回のゲストの方はですね、来月、8月ですね、8月末に一緒に富士山に登る、仲間でございます。仲間と言いましょうか、先輩でございますね。電車でおなじみこの方、高志博さんです。どうぞ。
どうもこんばんは、電車です。
いや
電車やねおい。
いやいや本当に、いやいつもお世話になってますよ。
いやこちらこそお世話になってます。
いやー本当ね、過去一番この千年の部屋に出ていただくゲストの中で、下準備をしてくださってる方です、この方は。
何もしてへん。
まあ、いやね、まあね、裏情報言ったらあかんけど、事前に俺、ね、10の質問やっぱり送るわけですよ。前日にね。
そうね。うん。
したらね、まあ、昨日配信されたわけです、先週分が。
うん。
まあ、先週分って今週分がですね。それ聞いたよと。でまあ、後々出てきますけど、その10の質問の中で被ってるのがあるよと、
はいはい、
それ大丈夫なんそれでっつって、ちゃんとねそこまでもうがっちり予習をしてくださってます。こんなね、で俺この質問はそんな答えられへんでみたいなね。いやそれはもう僕が面白くしますよっていうか、もう面白い編集になりますから大丈夫ですよっていうことをね伝えましたけども、うん、まあ初めてこんだけね、そのちゃんと収録のことをね、なんていうんですか、ちゃんと考えてくださいまして、いやありがとうございます本当に。
てか他の人そんなにやってなかった、俺やりすぎやった、
やりすぎ
よ、そんなに信用してないってことバレた。
そういうことか、そっちか。そっちか、あれですよ、だから事前にアンケートもちゃんと文で出しとこうかって言って、いやそんなしなくていいですよっつって、真面目やね、真面目なとこ出てますせ、高志博さん、
こんなチャランポランな男がな。
いやいや全然チャランポランじゃない、これね見せたいわ、顔写真見せたいわ、この男の人で、まあ、僕の一個上の先輩なんですけども、まあ若いよね本当に、20代半ばって言ってもおかしくないぐらい。い
やいやそれは言い過ぎやろ。
いやいやいやそんな前って、だってね一緒の草野球チームの20代半ばのやつがずっとタメ口聞いてたわけですから。そんぐらい、そうそうそう、そんなに5、6個もね、5、6個じゃない、もう10近く上は思ってないわけですから。
ええ、これで2人の子供がいるっちゅうのやからね。
そうそうそう、それも大概、いや出してくるね、うまいね、俺がトークしやすいようにしてくるね、本当にね、ありがとうございます本当に。
いい企画といたしまして、
いやこれね、だからまずもう最初に10の質問前に言っちゃいますけど、もう今日は、ね、富士登山の、
はい、
まあ、話が主になるんじゃないかなと思いますけども、やっぱり登ることが決まりましたから、8月末に。
そうね、決まっちゃったね。
30、31、まあ要は30の、昼から登ってで山小屋泊まって、次の日のご来光、まあ、深夜にね出発して、そうですね、
うん、
いやこれねちょっとね、もう先にちょっとトピックスいっちゃうけど、
早いんだよ
新しいパターンで、もう富士山でね、トピックス的なの先にいっちゃいますっていうのでいっちゃいますけど、
はい、
あのねやっぱりこの世界遺産になりまして、
はい、
あれですよ、やっぱ登る人が多いと、入場者数って言わないな、これ何数って言うんだろう、登山客の数、
うん、
が多いんだけです、多いんですけども、もう何日ですか、山開きしてからまだ10日ぐらい、
そんなもんですかね、7月1日山開きやからね。
そう、うん、こんなニュースがありました、富士登山、はい、弾丸登山 1.8 倍に増加ということで、これね、まあ、よくないと思うよ、
増えたな 1.8 倍。
もう弾丸普通に登る人は 1.5 倍らしいんですけど、うん、弾丸登山をする人は 1.8 倍に。だから要はね、その高山病になるよと。
その弾丸登山っていうのは、
そ
う
だから要は山小屋で仮眠取らず、
おい、
その日のうちに、その日のうちにじゃないか、もう、まあ、ちょっと休憩はするけども、
うん、
バーって登ってバーって降りてくるっていうね。
うわきついなそれ
で。かっこ吉田口なんですよ。でもこれ吉田口で、まあ、前年度に比べると 1.8 倍に増加した。だから弾丸登山はしたらあかんって散々言ってたのに、
それは何、プロの人が増えてるわけじゃなくて素人さんが増えてるん
です。素人でしょうね。だから混むやろうって、そのご来光を見るのは混むやろうから、山小屋は混むやろうからっつって、
うん、
いるやろうっつって舐めてる人も多いと思いますよこれ。あとね、あの五合ん何合目やったかな、何合目かで弾丸登山をやめてくださいって言ってる。あと半袖とか、あの、はい、あとあれ、あの短パンとか、あの草履、
はいはいはい、
で登る人にはもうこれから先へ登ったらいけませんのでって注意するぐらいらしいんですよ
てか草履で上まで登る人の気が知れんね。
いるのよ女の人とか。舐めすぎてるよね。ちょっとイラつくよね。今から登るこっちはね、もうテンション上げて やろうと思ってる。
我々1年前から準備してるのに、
準備してんのにさ、まあ準備って言っても俺はね、 まだ何も道具は揃えてないんですけども
俺靴だけ買った。
あら、ないです。私はもうテンションだけ。富士山番組を見てます関連番組はい。いやだからあんまこれ良くないですよ。こうやってね、これ聞いてて弾丸登山目指そうとしてる人はあんま良くないと思います。高山病になったらいい思い出になりませんし、
そうね、
そ制限が出てきますよ今度から。富士登山はもう何人までしか登れませんとか、
うん、
8月30日までにその制限されたらもう嫌なんでね。
嫌よね。
鹿児島からで、大阪からね、あ大阪の方なんですけどね、高橋宏さんは
大阪ですよ、
うん、大阪からまあね、夜行バスに乗ってくるわけですし、
うん、
その日でスケジュール決めてる人間から言わすと、ちょっとね、いろいろ規制とかが細かく出てくるとね。
そうね、
守りたいですけど、その入場制限とかされたらかなわんですよやっぱり僕は、ま
あ、あの入山料はいくらでも払ってやるから登らせろって感じだよね。
そうそうそうそうそう、だからルールとかマナーとかね、はそういうのは守ってほしいですよ ね登る人に。
今年からなんか1000円ぐらい取るとかいう話が出たじゃないですか。
でもね、期間がね、期間、うん、何ヶ月だったっけ、僕らが登る時の期間中に入ってないんですよ。
あ、そうなんだ。
試しでなんか、何週間だけかな取るっていう。1000円でしたね。でも
うん、そう、1000円ね、安いよね1000円だったら。いや、もっと高く取ってもいいよね。
そうそうそうそう、ゴミとかね、そういうの多いらしいですから、富士山もね。だ、僕らの憧れのとこをなんかそうやってね、なんか
何も来てほしくないよね。
そう、何も考えんとやってくれるね、そのやってくれるなと、そういう人によって他の人に害がね生じるよっていうのを分かってほしいなっていう、
ね。せねせね、今まで一個も笑いがない。
真面目なとこ出た。これか、これいいか、癖や、これ熱くなっちゃうんだよね、真面目な。これがいかんが
いかんいかんいかん。
さあ、じゃあ今からいきますよ、うん、はい、高橋宏さんがね来てくれたということでね。
うわ、見事な編集点ありがとうございます。
でもね、ね、本当にね、富士山登りましょうね、ぜひね、
頑張りましょうね。
なんか準備今からするってわけですけども、
そうですね、今とりあえず、まあ、形から入る人間なんで、衣装を買ってリュックを嫁の親父から借りて、登山靴だけ買って、あと近所の六甲山とか登って練習しようかなって思ってるかな。
そのあれは、登山靴はどういうの買ったんですか。
登山靴はね、アディダスのなんか安いやつ。
革系？
いや、あのゴアテックス。
運動靴に近い系ですか。
運動靴に近いかな、うん、伸縮性になって、あの水を弾くような。
あ、やっぱ水弾かなかな、
うん、
だから要は革靴的なやつっていうよりね、この番組に前出てもらって、ゲストに出てもらった特地っていうやつが言ってましたけど、革靴とかよりその運動靴の、ね、に近い方がいいよって言ってましたので。
そう、革靴歩きにくい、
ね、そうそう、豆とかもできちゃうとね、
慣れてないしね。
そうそうそう、うん、あとね、僕ね、あの最近、あの話は飛びますけど、それ、あの結婚式で引き出物が最近、あのパンフレットになってる、
はいはいはい、ありますね。
あれでね、意外に探した、僕で結構溜まってる、4冊ぐらい溜まってるんですよ、人の結婚式。おお、11月までに出さない
と。自分のがないのに。
そうそうそう、いいですよ、いらんこと言わなくていいんです。登山グッズが結構あるんですよ、あれ。
マジで？
あの棒、ステッキ、
はいはい、
ああいうのとかあったりね。 帽子とかあったりするので。
あでもうちあのよく家族でキャンプに行くんやけど、はいはい、キャンプ用品は大体あそこで揃えたねテーブルとか
寝袋
とか。
あアウトドアなんすね意外に。
年に2回だけ。
あそうなの、うん、なんかインドア的なね、まあ、色白やしガリガリやしメガネやし
オタクやし。
あオタクなんすか。
オタクよ。
うーん
だからみんなに電車って言われてんねやんか。
あそうそうそうそう電車ね。なんで電車でおなじみっていうとかもう何オタでしたっけ電車の、乗りオタ乗り電乗り電乗り
世間様によく言われてるので言えば乗り鉄。
乗り鉄や鉄やな、
うんうん、って言われるやつね。
乗りたい人
乗りたい人基本旅行が好きなんで。
もうその、ま、何とか年何年の何とかの何とかが多いけど
何とかが多くてさっぱり分から
へん。その何だろうもうここでしか走ってません的なやつの。
そうねここでしか走ってないやつも乗りたいけれども俺はちょっとち他の鉄道マニアの人と違うかもしれないっていうのは日常が知りたい。
ん
普通あの鉄道マニアの人って珍しい電車が走りますって言ってわって言って乗りに行ったりとか、
はいはいはい、
ここでしか走ってませんとかでわって乗りに行ったりとかするけどそうじゃなくて普通にあの、はい平日の昼間とかどんなおばちゃんが乗ってるんだろうとか高校生どういう風に通学してるんだろうとかそういうのを見てこの電車がどういう風に使われてるのかなっていうのを見るのが好き。
はあ、お忍びで行くってことね。その着飾ったところを見ずに急に事業参観行くみたいなノリだね。
あそんな感じかな。んでその街、そうするとその駅を中心にその街っていうのは大体広がっているからその街がどういう街のかっていうのを知れる感じ。
うわこれなんかいい出版社とかね監修で高橋宏監修でなんか
来ねえよ
いやいいね。で要はタモさんとかほら、うん、あの時刻表見ながらニヤニヤしてねそういう妄想すると言いますけどそういうのやっぱするんですか。
するする。
はあ本物だね。
まあねちっちゃい頃からやってるからね。
だ出版社の話が来るかその前も言いましたけど西村京太郎サスペンスの何かオファーが来ると思いますので、ね、
西村京太郎サスペンス
西村
読み尽くしたからな
あの戸塚警部の話が。そうそうそう時期来ますのでね
俺が芝居すんの。
そうそうそうそう監修高橋宏監修で
監修か
松方弘樹さんとかに芝居してください。電車のとこすぐ違いますねっつって
それだったら俺プロのライターさんに知り合いの人に頼むわ。
おいるんや。
この業界ね長いことやってるとやっぱりプロにだんだんつながっていくのよね。
電車の電車のプロって何すか。
運転手とか車掌とか駅員とか普通にいるし。
あーよすごいねパイプが。
そうじゃなくてあの鉄道ライターとかってヤフーニュースとかに書いてるような人とか。
鉄道ライターとかあるんですか。
うんであの鉄道専門の記事を書いてるような人たち。
響たけるもびっくりですねそれじゃ
あ、
ね、
あんな感じの人たちとか、あとあの鉄道アーティストって言ってあのそのなんて言ったらいいのか雑誌とかで鉄道を紹介するような、
はいはいはい、
あの企画とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
その中であのこんな鉄道どうですかって紹介してる女の子とかいるじゃないですか。あの子たちにも何人か知り合いはいる。
出たよ電車コンパをしてくる。もうコンパの話ばっかしてないけど
こればっかりやな
20週ぐらいしてるよねこの話ごめんなさい。いやでもねあれよあのちょっと鹿児島県阿久根市っていう私ねとこで生まれ育って今も住んでますから、
はい、
ちょっとそこの CM をさせていただきますと。
どうぞどうぞ。
肥薩オレンジ鉄道がやっていまして、
はい、
肥薩オレンジ食堂って言ってですね、
はい、
鹿児島県の、まあ仙台、川内って書いて、まあ、原発で今ちょっと問題になってますけども、
うん
そこが終点で出発がですねあの熊本の水俣っていうとこやったかな。
八代でね。
あ八代わすげえ俺より詳しいあ八代でしたっけ。
八代です。
あ知ってらっしゃるんですね。
な
ん
かまあどうぞ続けてください。
そこから出発してまあなんて言うんでしょうねご飯を食べながら景色見ながらで各駅に泊まるところでは、まあ、写真撮影とかねその、うん、そこのご当地のお土産とかをもらえたりとかまあ、買い物もできますねそこら辺の物産物をね。
そうね。
そういうのが1日3本3便ぐらいしか出てないのかな。
確か2便か3便
か2便ですよ、うん、ただねちょっとね僕いやこれ素晴らしいことだと思ったんですけどやっぱね、はい、地元の人はなかなか行きづらい値段ですね。1万2、3000円するんじゃなかったかな確か。
おおそんなするんだ。
だから観光の方はねいいと思います。僕はあの阿久根の駅に泊まるときに、
はい、
阿久根市長がお出迎えするんですよあそこ。
あ、毎回
毎回で僕行かせていただいてそれちょっとお手伝いすることありまして、
うん、
まあそのみんなわあここが阿久根っていうのは、阿久根って何が美味しいのとか言っていろいろ僕にも聞いてくるから、いやこれボンタンっていうのもありまして、イワシっていうのもありましてって言って、で降りていただいてボンタン漬けとかね、あの差し入れのプレゼントさせていただきまして、
うん、
あと食べるねとか言って、なんか本当観光しにね来ていただいて、
そうね、
そうそう、だすごいですよ、いいですよ、
いや第三セクターは頑張ってほしいよね。
本当ですよ。で夕日がねまたね夕方ぐらいにはねこう海に広がる夕日とかがまたあるんですよ。阿久根で見えるいいんです、これぜひね、はい、はい、私は一切阿久根市からお金をもらってませんけど、こういうアピールもしていこうかなと思ってますからね。
いやでもオレンジ食堂はなかなか画期的だなと。
ありがとうございます。やっぱもう知ってる大阪にいる人間の耳にも届いてるわけですかこれは。
あのねオレンジ食堂は結構いろんな旅行会社のパンフレットとかにも載ってるね最近。
頑張ってるやんか、
頑張ってるね、
視察オレンジですよ、頑張ってるやんか、うん、はあ、いいですね。それはだからやっぱそのそういうのも楽しみの一つなんですよね。ただ普通に電車乗るんじゃなく、その駅弁食べながらとか、
そうね、うん、
景色見ながらとか、
いわゆるあの旅情って言われてるやつかね。
旅情、
そうそうそう、旅の情、
情はどういう情？
ね、情報の情。
あ、はいはいはいはいはいはい、
はぐれ刑事純情派の情？
うん、あ、そっちね。え？え？情けじゃなくて？
情けの。なん、ね、よくわからなくなったね。その辺。
よくわからなくなったけど、いいですね。電車詳しいね本当に。電車は。
オタクだからね。
オタクだね。うん、いややっぱ寝台列車とかいいんでしょ？うん、なんか中川家のレイジさんが寝台列車が大好きで、うん、泊まりがあるともう前乗りじゃないけど、うん、寝台列車で行きたっていう人らしいですから、
ね、寝台列車はいいんだけどもうなくなっちゃったからね。
あんまないんですか、うん、おすすめはないんですか。なんかこれ聞いてる人ほらそういう電車マニアもいますから。
それは何、寝台でそれとも昼間で。
あ、どっちも2つパターン聞きましょう。2パターン。
寝台は今もほとんどないから、
はい、
今まあ、例えばあのトワイライトエクスプレス大阪から札幌まで行ってるやつとか。
え、そんなあるんですか。
うん、あります、あります。あの高級寝台列車って言われてるやつ、一部屋一泊5万か6万かするような。
抜きはついてくるんですか。抜きは、
抜きはつかないね。あのデリヘル呼んでください
あ、デリヘル呼べんのそれ。
ダメですよ、社内でそんなことしちゃダメ。
ダメです、ごめんなさい、これ絶対怒られる。ガスの
AV みたいになっちゃう、
これ絶対怒られるわ。すいません。
とかあと東京の人だったら上野から札幌まで行ってるカシオペアとか。
北は結構あるんですね、札幌が
っていうのは有名なんですよ。だから長距離走るからその分時間が長いだけ。短距離全部新幹線で行っちゃうし。
ああ、そ
っ
かそっか、
うん、
南は、南ないんですか。
南はねだから全部なくなっちゃった、
九州。那覇とかありましたね昔ね。
那覇あったね。その那覇は確か京都からかな、うん、西鹿児島まで行ってたけどもなくなっちゃった。
そうそうそうそう、知ってますな。
はやぶさんもなくなっちゃったし。そうそう、那覇はそう、那覇といえばですよ。
はいはい、何何、
阿久根の駅前に1個あるじゃないですか。
ありがとうございます、知ってるね本当に。
いい、
これね皆さんね、これなんていう号か分かんないですけど、その寝台列車をそのままあのビジネスホテルみたいにね、
まさにその那覇ですよ。
あ、那覇なんですか。あれは
那覇です。
で、あの2、3両そのままにして、
うん、
寝台列車で泊まるホテルですよ要は。 ね
一応ライダーハウスっていうか使い、
そうそうそう、あのバイク乗る人が途中止まって休憩するようなとこですね、うん、でこの前僕ね、あの昼間またそこでそのアクネの夏、ま、んゴールデンウィーク前に祭りがありまして入りましたけども、まあね悪いイメージをちょっとつけさせてしまいますけども、
うん、
まあ車両によってはおっさん臭がすごいしますね。
だろうね。
あのファブリーズ、あのファブリーズした方がいいですよって言いましたけども、まあおっさん臭がする。
あとあの埃臭いっしょ。
そうそうそうそう、それもある。ああでもね電気とかもつくんですよちゃんと。
うん、
いやいい、うん、だからご当地のアクネでちょっとねご、お魚だったり焼酎とか飲んでいただいて、うん、まあ、寝るだけって感じなんですけど、まあ寝台列車で寝るってテンション上がりますもんねちょっとね。
うん、いやそれでテンション上がってもらえるんだったらもうオタクとして嬉しい。
あ、ぜひぜひ来てください。アクネ来る際はもうそこちょっとファブリーズも、
ね、
持ってきていただく
と。アクネは一回行かんとダメだね。
ぜひ、アマチュア行くよりもまずアクネに来てください。
アマの方が近いから先かな。
ああそっか。俺もじゃあその時僕もアマ行きますので。
あ、じゃあ天で会いましょう。
天で会いましょう。
あ、皆さん天って分かってんのかな。
島根県の沖郡でしたっけ。
そうですね、
天城ですね。ね、いいとこですよ。
行ったことあるの？
ないですけどもほら一人二人知り合いがいるから、ほらそっちに ね、 ね、行った人が、ね、はい、いいですね。ここは多分ね、あのオープニングは大体20分ぐらい喋りましたけども、
うん、
5分ぐらいになる可能性ありますので、
あ、全然カットしてもらった方がよろしいかも
じゃあ10の質問いきましょうか。
いっちゃう？
早い早い、大丈夫。他喋りたいことあります？
他喋りたいこと、いや、なんだろう、もう流れに任せてるから今。
そうね、あの美空ひばりさん的な感じね。
変わるの？
そう行こうか。
今なかったな、今なかったよな
今の勝ってたね。
今のあかんやろ。
いかんいかんいかん、テレサテンパターンかな、時の
流れに
任せ。
それもあったよな。
この方いいんだいいんだいいんだ。大阪人は厳しいなやっぱりな。さあ行くよ。一回行こうか。
はいよ。
はい。じゃあ行きます。千年の10の質問。はい。それでは参りたいと思います。
はい。
千年月日教えてください。
1978年10月26日です。
これなんか電車とか関係あるんですか？10月26日。
関係ないよ。
なんかなんかあるんかなと思った。すいません。
はい、
思い出に残る一曲は何かありますか？
これ迷ったんだけども、猿岩石白い雲のように。
高校生ぐらいですね。
そんなもんだね。
うん、誰が作詞作曲してるか知ってますか？
藤井フミヤですよ。私チェッカーズ大好きですよ。
あ、なるほど、チェッカーズ世代。
はい。
なるほど。アルガン関さんと。はい、じゃあ続いての質問、出身地はどちらでしょうか？
兵庫県明石市、四五線の町でございます。
明石市ね、
うん、
明石焼きですね。
そうだね、明石焼きって言わないんだよ地元では。
たこ焼きって言うんでしたっけ？
卵焼き。
あー、そうや、すいません、出汁でね食べるたこ焼き。
そうそうそう、
すいません、申し訳ございません。続いての質問、尊敬する人は誰でしょうか？
島秀夫さんという方です。
誰でしょうか、これ後で言いましょうか。
そうね、うん、
はい、いきます。5つ目の質問、今ハマっているものは何でしょう？
これ間違った捉え方されると困るんだけども、はい、宗教学。
うわ、これ怖い、これは触れません。
触れない、別に怖い話にならないから。
怖い話にならないね。はい、いや、続いての質問、芸能人でタイプの女性は。俺こういう、これね、意外にこれ僕ら仲間うちでもこれ知らないでしょ、高志留さんの女性のタイプ。こういう話しないもんね。
しないね。
誰やろ、ちょ気になるんですよこれ。
ね、好きな電車の形だったらすぐに言えるんだけどね。
好きな電車を女性として見るな、それは。
ダメ、JR 九州の787系とか言っちゃダメ。
いや、わかんない、わかんない。電車好きな人にはノリノリ、もうビンビンですよ今。ビンビン、ビンビン物語です今。次、あ、だから、ちゃうわ。女性誰ですか？
で、いろいろ悩んだ結果、橋野恵美。
あ、鹿児島でありがとうございます。
ね、そうやった、鹿児島やったっけ？
鹿児島ですよ。おばさんですね、もうこの人は。
そうね。
姫でしょ？
姫
ね、あ、了解しました。7つ目の質問、今までで経験したバイトは何でしょうか？
今まで、大体、もうベタにファミレスのキッチンとかばっかりやってたけども、ちょっと珍しいところで言うんだったら、行ってた大学の、あの、コンピュータールームの、あの、スタッフ。
あ、なんか似合いそうね。
うん。
了解しました。問題のこれですね。先週実は心理テストの答え合わせをせず終わってしまいましたので、今回も今週もまた同じ質問させていただきたいと思います。
はい、
はい、あなたは季節の、果物フルーツをたくさんもらいました。さてあなたはこれらの果物をどうしますかっていう、これざっくりした質問ですけども、4択となっております。
はい、
はい、A 新鮮なうちに全部食べる、B ケーキやお菓子を作る、C、新鮮なうちにみんなにお裾分けをする、
はい、
D、ジャムにして保存しておく。さあこれどれいたしましょうか。
はい、残念ながら千年さんと千秋のあずささんと一緒、 C お裾分けする。
あ、 C ですね。あ、意外にこれ多いんでしょうね。はい、じゃあこれ後で、今回はこれやりますからね。
お願いしますよ。
はい、心詰めの質問、好きなお笑い芸人は誰でしょうか？
板尾いつじ。
あら、来たね急に。
あれ、そう、
うん、なるほどね、わかりました。最後の質問です。
はい、
先ほども出ましたけども、お子さんがいらっしゃるということで、
はい、
将来お子様に残したいものというのは何かあるでしょうか。
やっぱり自分とか家族とかとの思い出、物じゃなくて。
泣いちゃう。あ、物ではなくて、
記憶。
記憶ね。いや、これ聞いてたら嬉しい。これも思い出に乗せて娘さんたちに聞かせて。
絶対聞かせへんこんな
抜きはあるのって聞いちゃってますからね俺ね。なるほど、いただきました、ありがとうございます。いや、はい、素晴らしい。締めるとこは締めてくるねやっぱりね。ひろしちゃん、ひろしちゃん、たかしちゃん、
誰やねん。
いいですね、ありがとうございます。じゃあまずどれからいこうかね。これ島秀夫さん聞こうか、尊敬する人、はい、うん、
これは鉄道の技術者なんですわ。
技術、
分かりやすい人なんですけど、結構戦前から戦中戦後にかけての人で、
はい、
デゴイチって SL 知ってますか。
いや、知らないです。
SL の中で一番有名な D51 型ってデゴイチのまず基本設計に加わった、それが戦前、
はいはい、うわ戦前に、
うん、で戦中から戦後にかけて新幹線計画の主任技術者、いわゆる一番トップ。
あ、この人がいなきゃ新幹線が、
はい、
ってこと？
うわ、新幹線がない。
ひでよ。
で、でちょっとその前に遡る、抜けてたのが千年わかるかな？東京に住んでる人だったらわかるかもしれないけど、昔オレンジ色と緑色の快速電車が走ってたんですよ。東海道線とか。
東海道線。
うん。
わかったね。
わかんない。
オレンジはもう中央線。
オレンジと緑色で、
緑入っちゃうよ、
うん、東京から小田原までとか京都から大阪に方面のあたりを走ってたやつがあって、そのいわゆる快速電車っていうのを作った人。
いでよ。
で最後今の JAXA
の
技術の、
はいはいはい、
宇宙の顧問として最後役に就いた。
おおおおおおい、電車にもう飽きてもう宇宙手出してるやん。
宇宙手出しちゃったっていうぐらいすごい鉄道関係の中では有名な人。
秀夫、覚えとくわ俺。秀夫、島秀夫ね、
はい、
は
あ、
課長島秀夫よ ね、 これね、
うん、社長ね。
あ、社長ね、社長ね、島耕作みたいに言いますけどね。はい、ダメだね今日ね。
ダメだね。どうした、
どうしたんだろうね今日。どうしたの、ボケたらあかんって。俺がボケたらあかんねんってこれね。
お前かボケんかったら誰かボケんねん。
いやいやいや、広志、高志、広志が
長いわ。
長いね。JAXA にも、
うん、
何をしてんの。でも電車の技術を、そう、なんで宇宙に。
やっぱエンジン系の開発とか空力とかその辺。
いや基本は一緒ってことなんだ。じゃあ電車と
動くっていう、動くもの、乗り物っていう大きな括りで言ったら同じかな。
それざっくりしすぎやろそれ。だってもうなんとその宇宙だったらほら種子島、私鹿児島に無理やり行きますけど、
はいはい、種子島、
種子島でね、宇宙開発センターっていうんですか、
うん、
打ち上げもねやります、ロケットの打ち上げとかも。でこの前ねニュースやってましたけど、それがね、まあ、流行りもんになんか乗っかる癖があるんでしょうね。なんか宇宙兄弟になんか乗っかって、
う
ん、宇宙兄弟なんとか村みたいな、宇宙兄弟なんとかロケットみたいなのをね、まあ、それはやめとけと思ったけどね。鹿児島寒いぞと。
寒いな、自治体のこと寒いな。
種子島滑ってるよってね、アナウンサーも言ってましたもんね。だからちょっとポロッと言っちゃってましたもんね。 あれはねちょっとよくないというか、まあまあ必死やねんけどね。多分若い人にもっと宇宙に関することをね、うん、見てほしいっていうことなんでしょうけども、
うん、
あれは滑ってちょっとお金の匂いしましたもんね。だってそんな簡単にね、ただでは宇宙兄弟の名乗れませんからね。
そうね、
お金かけてまでそこまでしてやるみたいなもありまして、ごめんなさい、批判になってしまいました、ごめんなさい、
はいはい。
じゃあ島秀夫さん、これ覚えておきましょう皆さんね、
はい、お願いします。
はい、あとはどれいこうか。こう宗教も聞いときましょうか、ハマってるもの。
だからいわゆる怪しい宗教じゃなくて、
はい、
昔からだから子供の頃から神社とかが好きだったんで。
ああ、なるほどね。いますよね、これ聞いてる人でもいっぱい。
そうそうそう、いっぱいいますよね。で、はい、そんである時にそのじゃ神社だけじゃなくて他の仏教とかキリスト教とか、
はいはいはい、
でどういうことを考えてこんな宗教ができたんだろうっていう。
あ、なるほど。
改めて疑問になった。あと今自分が好きだその神社とか神道ってどういう考えで来たんだろうとか、
はいはいはい、
いうのに始まって、そこをだんだん調べていって、で今 ちょっと別のポッドキャストの番組で、
はい、
神主さんとお坊さんと牧師さんが3人揃ってトークするっていう番組があ
って、うわすげえそれ面白そう、
まあ、ただのおっさんの、いや全然おっさんがぐだぐだ喋ってギラギラ笑ってる番組なんやけど、
お笑い部門
なんだったっけな、いや宗教部門だったかな、
そんなあるんや、うん、宗教部門とかあるんや、
そうそうそう、
っ
ていうのが
だって、よく神社なんてなんかもうしょうもないさいかんけど、なんか祀ってるものがあるから神社なんでしょ、要は、
うん、っていうし、その祀ってる神様がそれぞれ違うから、神様の役割はそれぞれ何してるんだろうなとか、この神様とこの神様はどういう関係なんだろうなとか、
懐かなんかコントでやったな、団体コントでなんか
やった、
なんか電子ジャーを祀ってる神社ですみたいな、しょうもないところになんか俺がレポート行くみたいなんでツッコミの役でやりましたね。でジャーをこう、あのみこしでワッショイワッショイとか言って、ああごめんなさい、言葉では伝われないね、これね、伝わらないね、
いやぜひ今度その DVD を
俺ね自分の DVD あんまりね、大阪でやった時ぐらいのは持ってるんですけど、東京でやった時ね、うん、記録員が記録してたんですけどね、持ってきてないんですよね僕ね、見せたい、
もったいない、新年のお笑い見たいわ、
はい、あのビデオでは一応とあるので、いつかちょっと DVD に落としてというか焼き直して配りましょうかね、一回せっかくお笑い部門って言ってますからね、これね、
そうね、見たいね、
ぜひぜひそれはまた募りましょう、欲しい方はもうタダでいいですので、あの送らせていただきますので、ただあのクレームはなしでお願いしますね、全然
え批判は
批判まあダメ出しぐらいはもらいましょうか、
ダメ出しいっぱいする
よ、でも この番組も聞いてもらえなくなるとかないよな、大丈夫だなこれな、まあまあまあいいですいいですまあいいです、まあじゃあお笑い芸人はね板尾さんということなんですけども、
うん、そう
結構意外な、結構板尾さんってシュールな方でしょう、だって
そうシュールな笑いが好きかな、
だ
から
大阪にいて、大阪の人、大阪というか神戸で、
うん、とかあとそうだ、東京の人で言ったらラーメンズさんとか、
いやもう絶対分かんないもん俺東京も大阪も一応笑いね見てましたけど、俺ラーメンズ、そうか
ラーメンズ、あとザ・プランナインとか大阪で言ったら、
あいやあの人シュールベタでしょ、あの人たちは
ベタだけど、なんかその芝居がかったのが好きなのかな、
ああそういうことか、
自分がちょっとかじってた関係か、
いっぱい出てくるやん、もう次からちょっと掘ればなんか出てくるな、
何
が、舞台 何やってたのよ、その舞台なんかしてたの、
小劇場ですよ、
劇団みたいな、
劇団みたいな、友達で集まって劇団作って何回か公演やったりとか
やるねめっちゃやってんね、いろんなもんデビロック、うん、
いやそれもオタクからつながった仲間だけどね、
電車をテーマにして、
いや違う違う、それはアニメ、
あ
だからアニメが好きだって、
うん、
で当時流行ってたアニメの声優の養成所みたいな、
ああありますね、
うん、でとりあえずそこに行ったのよ、
うんうん、
でその中でだから声優やってるアニメ見てるよりもその芝居舞台を見てる方が好きっていうのが分かってきて、
はいはいはいはい、
でその舞台みんなでやらへんとか言って劇団作って、
どういうの、どういうの、例えば
どういうの
題材とか、なそどうそのほらほらなんつうのミステリーとかそういうのじゃなくて、
じゃないね、普通になんかちょっとアーティスティックな、脚本書いてたのが芸大出身のやつだったから、
すげえ、
そのあの、ね、美術系のね、
なんでああそっちね、ミュージカルとかそういうじゃなくて、
ミュージカルじゃなくて、うん、だからその例えばなんだろう、ピラミッドをの発掘をしに行くっていうことを通して自分が何を残せるのかっていうのを探しに行こうとか、
難しいね、
そうそう、ちょっと難しい、
難しいね、うん、電車乗ったらしまいとかそういう話じゃないのね、
そうそうそうそう、切符買うから連れてってくれるからね電車は、もう片道切符だよ、
いや分かんない、もう100で返すな10を、分かんねえから俺はもう
そんな元プロにはかないませんよ、
いやいやいや俺分かんない、分かんないジャンルには何も返せないんだから俺はねじゃあ聞くなよってなるんだけどもね、すいません、うん、本当に、いや素晴らしいと思いますすいません、じゃあ行きましょう、あのあれ心理テスト、
ああそうそう、待ってました、
お待たせしましたよ、これはね先週ももう聞いてるからもう繰り返しませんよ、
いや、みんな聞いてないかもしんないよ
じゃあもう行きましょうか、果物、季節の果物たくさんもらいましたと、あなたはこれらの果物どうしますかと、 新鮮なうちに全部食べる、B ケーキやお菓子を作る、C 新鮮なうちにみんなにお裾分けをする、 D ジャムにして保存しておくっていうね、新鮮なうちにして保存しておく、あ、じゃあ新鮮なうちにがまさか2つあるっていうね、これまさかのあれでしたけど、いきますよ。
はいよ。
これは何がわかるかっていうのからいきましょうか。これはですね、あなたの結婚相手を選ぶ基準がわかる心理テストというね、もう結婚されてる方に俺なんていう質問してるんだということなんですけどじゃあいきましょうか、 A からいきましょうか。
そうね、
A を選んだ方、今の気持ちを大切にしたいあなたは感情タイプですと、まあ、感情的な方ですね、お互いの価値観など、目を向けない恋人としては良いのですが、一緒に暮らす相手として適切じゃなかったと思うこともあるのでご注意をと。これじゃなくてよかったよね、本当高橋さん。
よくそんな感じだけどな。
いやいやいや、僕もう憧れない、憧れない。さあいきます。 B、 ケーキやお菓子を作るって選んだ人、ロマンチックな結婚を夢見るあなたは理想タイプですと、夢を見てばかりでは良い結婚をできないことが多いです、理想と現実の区別をつけしっかり見極めるようにしましょうという、ここで説教が1個入ってますね説教の心理テスト入っております。これ違いましたね、 B は全く違いましたね。
違うね、うん、
はい、じゃあ1回 C 飛ばして D いきます、
はい、
ジャムにして保存しておく、あなたは社会的な条件を考えて相手を選ぶ合理タイプですと、お金や家柄、相手の職業などに左右されやすいあなた、相手の内面をしっかり見て本当にこの相手でいいのかよく考えて結婚に踏み切りましょうという、これ余計なお世話がここで1個入ってきますね
どれも否定的じゃないですか
否定的な感じでね、いい、まあまあまあいいですね。じゃあ最後 C、 僕も C で、あずさも C でしたけども先週の、
はい、
新鮮なうちにみんなにお裾分けをする、あなたはみんなに宿泊されたい友愛タイプです。ここでちょっといいの起きましたね、八方美人のあなたは人によく思われたい、あまり本当に望む結婚ができないことが多いです。よくないやないか
おいおいおい、
他人に嫌われても自分の幸せを望んだ方が良いのではないでしょうかって、ここでまたね上から目線の発言が来ましたけども、どうですか、どうですかっていうのもおかしい
な、どうですか、うちの、うちは多分それで言ったら A なのかもしれない。
いやいや、それは聞いてない。そこは違うと思う。
あれ、どういうこと？何をフォローしようとしているの？
いやいや、
もっと厳しいよ。
お子さんのね写真とか見てますからね。
Facebook に上げてますね。
娘さん2人ですよね。
そうですね。うん、
その家族サービスしてますよ。あの将来お子さんに残したいもので家族の思い出っていうちゃんと言ってるだけにね、結構いろんなとこ行ってますよね。
そうね、子供だからさっきもちょっと話出たけれども、キャンプには年2回行ってるのと、あと旅行は1回2回は行くかな。
あ、
それだけじゃなくて旅行とかもそうなんだけど、そのとちっちゃなとかの博物館に行ったりとか、
いいね、
あの流れ星見に行こうとか行ったりとか。
ああ、いいな。もうパパ離れはまだしてないですね。じゃあ
まだ幸いしてないね。
何歳と何歳ですか？何歳と何歳？
小学校3年生と1年生。
お、10歳か。10歳と7歳。
10歳になる歳。やったかな？
うん、いいですね。あ、一番可愛い時だね。俺わかんないけど。
そうなのかね。まだ一緒に休みに行ってくれるからね。
うせえクソジジイとかまだ言ってこない
じゃないですか。だから甲子園も一緒に行こうとか言ったら行ってくれるし、サッカーも一緒に見に行こうったら見に来てくれるし、
アウトドアですね本当、意外にね。
それアウトドアって言うの？
言うよ本当、外に出たがんないんだから、
普通。それうちの嫁、
そうなんすか。あんまちょっと奥さんの愚痴になっちゃうね今日これ大丈夫
まずいね。
いいですね、奥さんともね、ぜひあのいつかお会いする機会ございましたらぜひね。
そうね、ただ奥さんは出ないよ。
出ない、いや、それはまあそれはそこまで求めてないですよ。
多分みんなに会わないと思うな。
いつかあの僕はその知り合いに会いに行くツアー、全国47都道府県に、うんうん、まあね、46かと、鹿児島はもういいとして、人ん家にこうどんどん泊まっていってこう旅行したいですね、いつか。
ああ、じゃあぜひ兵庫県に来た際にはあのゆいちゃんの家、
ゆいちゃん家も行きますけど、高橋宏さん家でほら飯がないから、ゆいちゃんはほら一人だからって ないからね、一人だからね、寂しいからちょっとそれは、ね、温かいご飯を食べたいんですよ。レンチンじゃ嫌なんで僕もね、温かいご飯を食べに行きます、ぜひね、それはよろしくお願いします。でだからこれ聞いてる人はちょっと震えてくださいね、私来ますからね、私とつながりができたら、あの家に来るぞこいつっていう、ちょっと怯えてください皆さん、申し訳ございませんけどね。いやありがとうございます。10の質問いいですね、やっぱ掘り下げるとこ掘り下げて、ありがとうございます。
ございます。
じゃあ、次のコーナーいきます。
はい、
はい、じゃあトピックス的なのいきます。
2回目です。
はい、そうですね、1回目はもしかしたらカットされてるかもしれないので、そういうことは言わないでいいんですあなたはね。まあ最近も本当梅雨明けましたか、そっちは。
明けたみたいですね。
梅雨明けて暑い暑い言うてますけどもね、海外ではね、うん、もっと暑いとこあります。アメリカのデスバレ
ー、デスバレー
がですね、まあ、ちょっと呼びかけております。観光客に対してでしょう、これ地面で目玉焼き作らないでと国立公園が呼びかけをしているということで、どんだけ暑いねと思ったら調べたらですね、世界観測史上最高気温の57度、
57度、
これ大丈夫なのか、死者は出ないんですかね、これはもう直射日光とか危ないよね、これ多分ね、
気温で57度ってことは道路の地面とかだったら
何度、そうそうそう、でそれでやっぱほらフライパンでなんか、まあ、そこの職員というかそこの現地の方が、うん、まあ、どんだけ暑いかっていうのでこうフライパンで、ね、こう目玉焼きやって、ね、や
ねえねえ、
でそう目玉焼きができたということ で観光客が真似しちゃってゴミが公園に増えてしまうと、
うん、
でこれをちょっとやめてくださいっていうのをなってますけども、57度は死者は出ないのかね、これは大丈夫なんですかね。
いや出るんじゃねえ、さすがに
これは、これは危ないよ皆さん、
でも逆に行ってみたい気もする。
いやーよ、あなたは好きだね、本当旅行好きだね。
好きね。
これだから
今一番行ってみたい場所って多分そのアメリカのグランドキャニオン、そのデスバレーの近くかな。
あらー、カリフォルニア。
カリフォルニア、
いいです、うん、なんでなんでそれは。
あのね、いや、まあ、自然系が結構好きなって、さっきもアウトドアアウトドア言ってたから自然のものが好きで、はい、とりあえずオーストラリアのエアーズロックには行ったことがある。
うわ好きだね、本当にエアーズロックね、
もう行ったことあるし、あのスイスの何だったっけあれ、マッターホルン、
はいはい言ってましたね、あの、うん、モノレールで富士山より上に一気に登って、
そうそう 3800m のとこ登ったりとか、
いいとこの子やね本当に。
それは新婚旅行ね。
あらいいね、いやシャレとるな、新婚旅行にスイスに行きますかね普通の人。
行きたかったのは電車がいっぱいあるから。
あそうなんすか。
うん、だから嫁さんもその7泊ぐらいしてるうちの4日ぐらいは毎日電車移動とかそんなに付き合ってたから、
ね、え奥さんはちなみに電車好きなんですか。
全く。
うわいい奥さんやね本当に。
ただあの理解はしてくれてる、ええ
一歩下がってですやんか、
一歩前に出てるけども、まああんたのこの趣味ぐらいは言えよみたいな感じ。
わいい夫婦だね、いい夫婦だよね本当に。あそういうのもあるのね。
ってなったら次の自然はどこなってなったらグランドキャニオンでしょ。
グラン全然ピンとこないもんね、何がいいのあれは。いや景色でしょ、要は
景色、要はだだっ広い谷
は、まずはだからね、俺日本のいろんな景色を見てからっていうのは、うん、でもな海外も何見たいかね。
あとあのアメリカ横断ウルトラクイズが好きだったっていうのもあって。
ああなるほどなるほどなるほどね、福留さんね、
福留さんね、
うん、なるほどね。それで言うと今は高校クイズ選手権、
あ
最近でもあれ面白くないですね。
面白くないね、
あのずっともうガチなクイズだけでしょ、
あれが面白くない。
知力体力時の運的なのね、ああいうのがいいんですよ
ね、その運だけで勝ち上がってくるよね。
そうそう、運でね、カヌーとか下りながら問題読みながらとか、
そうそう、
ああいうのが面白いのに、今もうずっとテーブルでしょ、早押しでしょ、ただの。だ
から結局予算とかもいろいろ噛んでくるんだろうけ
ど、
でもその高校生の若いなんか元気なやつが出てこないのが面白くないよね。
スタジオ
でそれで言ったら俺一回出たことあるのよ、あれ
出たね。もう掘れば出てくるなこいつは本当に。何何3人組のやつでしょあれ。
3人組のやつだから、まあ、予想通りやの1問目敗退やけど。
え全国行ったんすか。
いやだから 大阪関西予選の丸抜の1問目だよ。
出てるだけすごいっすね。
出たかってんもん。
その当時はどこだったんですか、どこで予選。なんかスタジアムとかじゃないですか、いつも
は。大阪の南の方の緑地公園。
はははははは
うん、地方予選の方はいまだにそのテイスト残ってるからそっちの方が面白いよ。
ああ分かります分かります分かります。で僕のその同期の吉本のやつが、
うん、
岡山で田舎に住もう芸人
すげえに、
はい、それで、はい、岡山のエニシーっていうやつがいるんですけども、はい、そいつが今年のやつでちょっとサポート的な岡山予選やってるんですよ。岡山予選というか何地区ですか、あそこは。
中国地区かな、
地区でやって、もう声かけまくってその取材とかしてましたね。それがフェイスブック載ってたりとかして。
いや、湯原温泉前行った時に江西君の名前は看板だけ見たわ。
あら、ありがとうございます。同期ですから、千年覚えてるって聞いてみてください、もし会った時はね。
残念ながら湯原温泉に行くことが あるかな。
なくていい、なくていい。
湯原結構好きでね。
あ、温泉も好きなの。
私も好きよ。
掘ったら出る、本当まさに温泉みたいなやつですよ、あなたは本当に、
ね、うまいこと言うね、さすがプロだね。
まあまあでもね、掘れば出てくるわけでもないんですけどね、温泉はね、はい、まあ、うまいこと言ってるわけじゃないんですけども、あとですね、毎週言ってるわけなんですけど、先週の人に、
はいはい、
質問預かってまして、
はいはい、
ちなみに先週は聞いてくださってましたよね、メールしてくださってますからね。
そうね、いとこね、
いとこね、親戚の。まああいつよく後で聞いたら、あいつよう喋っとるで
ね、え、さすがやね、
大阪人ね、藤井寺はあんな喋る女
の子。の大阪人は違うわ。
あのね、誰かに似てるなと思ってたんですけど、
うん、
あの子鈴木奈々ちゃんに似てるのよ、ちょっと。
あんなチャラチャラした感じ、
チャラポラな感じ、天然というかね、アホキャラというか、まあ、そんな感じなんでね、あずさちゃんはね、まあ、可愛らしい子ですから、大阪の、
うん、
まあ、その子、あずさからですね、質問、高橋です、うん、ですね、高橋宏さんにとってですね、千年原正俊先生、マー君は人間としてどんな存在ですかっていう、すごく何を聞きたいのこいつは。後輩っていう感情を除いてぜひ答えてほしいと。高橋宏さんにとって千年原はどんな人間として存在ですかと。これはそこまで言われたらそんながっつりではないですけど、僕初めましての時が、
うん、
このね、その草野球チームのタンズというところに初めましてで、僕お邪魔する時に高橋宏さんとお会いしてるので。
そうだ、
入りが高橋宏さんなんですよ。だから
あれ最初か、あの赤いユニフォームで来てた。
そうあの、はい、しかもほら駅で、天王寺駅で、
はいはいはい、
ホームで待ち合わせしてる、あれが僕のスタートなので、この世界、この世界というか皆さんとお付き合いさせていただいて、だからすごい、わ、もう爽やか、イケメンやな思って、その高橋宏さんもそうやし、西バンババン、この前出てもらった、
はい、
あの子もやったし、あの角刈りのおっさんこと松吉さんも最初電車で一緒に待ち合わせした人なので、
うん、
おっさんらもイケメンやし、あ、やっぱね、都会の方はちょっと洒落てんなっていうのが入りでね、緊張しましたね、やっぱりね。あの時はもう猫かぶりまくってましたけどね、普通に僕はね。
そうやったね、あの時そこまでのキャラには思わへんかったんだけどね。
いや、嫌でしょ、最初からこう来てたら、おいっす、電車おいっすかねとか言わないでしょ。
それ佐藤や。
タメ口で言ったら佐藤言ってまうね、うん、佐藤です、佐藤です、タメ口で言ってたらね、すいません。さあ、ちょっと俺これ聞きたいね、俺もうちょっとこれどんな存在ですか僕は。
やっぱり素直かな、自分に素直。
あ、僕が。
なんかやりたいことをやりたいようにやってる感じする。
いや、これ、これ答えになってんのは高橋宏さんにとってやけど。
うん、だから羨ましい。そういう意味で羨ましい。
ああ、なるほど。ありがとうございます。
お笑いが好きだからって言って本当にお笑いの世界入ってちゃんとやったとか。
いや、ちゃんとやったかわかんないですけどね。
まあ、でも一応それなりに名前を取ったりとか。
ああ、ると
思う。で、実家を継ぐってなってちゃんと地元に帰って。地元に仕事を、俺さんの仕事を継いでたりとか、
わー、うんだよ。
ってなった。で、今度は地元を盛り上げたいと思って、その、例えば去年だったら音楽フェスやったりとか、
はいはいはい、
その形にしている、ちゃんと。
うわー、ありがとうございます。
すごいな、羨ましいなって思う。
わー、すげー、なんか俺今までやってきたことを初めて褒められた気がする、なんか、うん、わー、ありがとうございます。
いや、俺がなんか中途半端に全部終わっちゃってるから、
そこちゃんと行き着いた
のが羨ましい。
いやいや、お子さんとかも育てて、そのすごいじゃないですか。いや、
それは成り行きじゃない。
いや、いいこと言ってくれるわ。もう伊藤君はね、顔パンパンやぞ、お前痩せろしか言わなかったからね、先週。
痩せるは痩せろ。
あ、痩せるは痩せるなの。素直に生活してきたからブクブク出るわけですよ。僕も素直な脂肪です。僕の脂肪は
確かにそうかもしれんね。
素直ですよ。ハリ素直です。僕のハリ素直。
あ、今日俺は今日わかんわ、これ
今日俺ボケた。
あ、いらんかったな。
いらん締めれないわ、さっきからこれ。
どこで締め
るの。伺ってるんだよ、いろいろこれは。どっかで締めようよ、何か。なんか結局真面目な話しちゃうんだよな。
そうだね、ごめんな、笑いの話が少なくてな。
いやいやいや、本当に大丈夫大丈夫よ、聞いてる人。でもあんまこれ失礼ですけど、高橋宏さんをこんだけ掘って喋ったことないでしょ今まで。あなたピックアップされたことないでしょ、あんまり。自分で言ったらいけないけど、
俺は基本的に裏方が大好きだから。
そうよね、あんまその前に出て喋る人でもないし、
うん、そうね、みんなの話をなんか振って引き出してそれ聞いて楽しいっていうのが好き。
意外なこの面とかも見えて今日は良かったと思いますよ、高橋宏さん。
そうなのかな、
出て良かったと思うよ。
なんかやりにくいやんこれから。
いやいやいや、
タンスが行きにくいやん。
いや本当普通にこう喋りやすくてね、本当普通に、本当
普通に喋りやすいから普通に笑いがねえんだよ。
喫茶店の話してもた今日、本当サテントーク
サテントークか、
サテントークしてもたね。チャーシューばきながらでしたね今日ね。
ほんまそうやな。
いやでもまあトーク番組ってこんなもんじゃいちゃいますかこれ。
そこはあと編集の腕、
編集の腕もあるし、まあ、どこで笑ってるか分かんないからね、
うん、いや笑いどころあったかな。
いやちょっと待って、今日ないぞこれ。
普通に2人で真面目な話しても
らう。真面目な話しとったなこれな、
うん、
終わりです今日は。だからもうありがとうね、みんな聞いててごめん。今日俺これ多分今ぶっちゃけもう1時間10分回しますけど出ない。ありがとうありがとうございました。
力技やな。
どうするよおい。
はい、本日のゲスト、高橋宏さんでしたけども、まあまあ、喋り、やっぱ喋ってくれますね、ポンポンポンポン。話が途切れることはなかったんですけど、ただ普通の話をしてしまいました。喫茶店でね、コーヒーしばきながらの、チャーシューばきながらのでしたけども、まあでもね、高橋宏さんの、普段見えてないところとかが見えてね、そこら辺をね、ちょっと、皆さんにお届けするのはちょっと目標だったので、よかったかなと思っております。ありがとうございます。今週もダウンロードしていただき、誠にありがとうございます。来週一緒にトークするのはあなたかもしれません。また来週です。